皆さん、こんにちは。前回の、ポッドキャストの内容を聞いてですね、いくつか反省点があったので、まずはそこから始めていきたいと思うんですけれども、やっぱりその聞いてて、話をしながらも意識することはできたんだけれども、結局やっぱり言ってしまってるっていうことが、いわゆるそのフィラーワーズって言われる、そのフィラーワーズ、と言われるもので、それどういうものかというと、例えば、とか、あーとかっていうような、そういう表現ですね。そのような表現っていうのが、意識していたんだけれども、減らそうと意識していたんだけれども、やっぱり思った以上にありました。というのを、録音した内容を聞いて、改めて確認してしまったっていうのは一つ。もう一つは、このあのというのもそうですね。フィラーワーズのうちの一つですね。もう一つは、どうも、この声のトーンっていうのが暗いような感じに私には聞こえていたんですよね。これはもしかしたら、その自分が話をしているときに聞こえる自分の音っていうのと、実際に録音しているときに、その録音される音っていうのが違うっていうのがあるのかもしれないんですけれども、基本的に誰かに向かって、その対談形式で話してるわけでもないし、一人で画面を見ながら話をしているような感じのものなので、もしかしたらそこも改善すべき、そしてできるようなところなのかもしれないというふうに感じたのがありますですね。この2点ですね。なので今回はそこら辺を少し意識しながら、番組とこれっていいのかしら、内容の録音やっていけたらなと考えております。それでですね、今日っていうか今回は何を話したいのかっていうことなんですけれども、前回ちょっとそのディープラーニングについて話をしたというか、ワードを言ったような気がするんですけども、早速スタンフォードレクチャーの内容を聞いてみてですね、で自分なりに、なるほどねっていうような感じで、学習したことというか理解したようなことっていうのをまとめていこうと。で、話をしていって、何らかの形でアウトプットにしていこうっていうのがありますね。で、私が見ているスタンフォードレクチャーっていうのが、2019年のウィンタースメスターのもので、スタンフォード CS224N NLP with Deep Learning Natural Language Processing のことですね。NLP っていうのは。で、いわゆる自然言語処理っていうように日本語で呼ばれているものだと思うんですけども、それをディープラーニング、深層学習かの技術を使ってやっていきましょうっていうような、講座、講義ですかね。全体でこれ何個ぐらいあるんだろう。少々お待ちを。レクチャー20、20個あると。で、いくつか、読んだんです、見たんですけども、全部見ることができてないんですよね、全然。なので、このポッドキャストを一つの足掛かりにして、読んでいって、できる限り自分で理解して、で、それをアウトプットしていこうというような狙いがあるっすね。つまみ食いするような形で、今までは、このレクチャー面白そうっていう感じで、これ読むっていうよりは聞くですね。聞いて、で、わからないところは、講義のノートを見たりして、なるほど、こういうこと言ってるのねっていうのを理解深めたりしてったんですけども、今回は、できるだけ丁寧にやっていこう。それも、やっぱりその時間との兼ね合いがあるので、どこまでできるだけなのかわかんないんですけども、やっていこうって感じですね。このコースなんですけども、インストラクターがクリストファー・マニングっていう、これは、NLP 自然言語処理の世界ではサイコロ本っていうので有名な人ですね。そのサイコロ本っていうのも、出版されたのは2000年代だったと思うので、もうプレディープラーニング、プリディープラーニング、そのディープラーニング前の世界の本なんですけれども、その頃からもちろん自然言語処理の世界では、だいぶ有名な人、そのもともとニューラルネットとかやってたような人っていうような理解じゃなくて、むしろ、CRF とかで、私の中では、ああ、有名なんだな。でも CRF の前からなんかいろいろやってたよね っていうような 感じの人なんですけども、もちろん今やもう猫も杓子もディープラーニングなので、彼もディープラーニングを使って NLP いろいろやってるぜという感じのことなんだと思います。で、彼が受け持ってる担当のコースがあって、でこれが20回ありますと。彼がインストラクターやりながら TA の方々が話をしたりとか、でたまに講義を見てると、講義のビデオを見てると、その TA をやってる方がおそらく話をしている、そういう講義もいくつか、もしくはいくつもあります。もしかしたらどうでしょうね、このマニング先生、マニング教授のやってるのって半分ぐらいなんですかね。まあ半分ちょっとぐらいなのか。じゃあまあおそらく想像するにめちゃくちゃ忙しい人ですからね。はい。で、どうでもいい話をすると、この彼のね、話し方を聞くと、なんて言うんでしょうね、ものすごくそのこれは要求水準が高いでっていうのかな、みんなわかるよね、よしじゃあ次行こうみたいな感じで、わかんないやつはまあ自分で頑張れみたいな、そんな感じのノリで講義を進めるんですよね。それはいいのだろうか、まあ多分いいんだろうけれども、なんていうか、緊張感を持たないと、多分やってられない。で、おそらくその講義のその中にいて、オンサイトでいて、実際にその場で聞いて、で全て理解できる人間がやっぱスタンフォードレベルだとみんな理解してるんですかね。私には無理でした、少なくとも。ちゃんと講義のノーツを読んで、で理解したら気分になるっていうような感じで、まあ、もしかしたらその時間があれば、他にそのリンクの方から貼られているSuggested Readings っていうのがあるんですけども、論文関係の本よものを読んだりとか、で、まあ、もしくはアサインメントっていうのもあるので、それをやってみて、で、まあ、そこら辺までできれば、まあ、理解できたってことにしていいのかなっていうふうな感じですかね。とはいえ、やっぱりそれを全部やんの？時間があればできるかもしんないけど、あと根気とかやる気とか、まあどこまでやるかは正直程度問題って感じはします。とはいえ、その何もやらずに、なんでしょうね、終わらせるのも嫌なので、まあ無理しすぎない範囲で講義のビデオを見て、で、できる範囲で読み物も読んで、で、まあ、ベストエフォートでやっていこうって感じで進めていこうと思います。はい、まあ、前置きはこんな感じでですね、彼というのは、そのマニング先生は何を言ってるかっていうと、まあ今回のやってる最初のコースの講義は基本的にそのデンスフェクターに関する話ですね。もともと半分ぐらいの講義の半分ぐらいは、そもそも NLP って何なのとか、それからそもそも自然言語を持ってる意味って何なのっていうような、その結構そのアブストラクトで抽象的な話なんですけども、もう後半はだいぶ彼のその本流発揮って言うんですかね、数式ばっかり出てきて、ああなるほどなるほどみたいな感じで彼は進めるんですけども、私は後で見て、ああこういうこと言ってるのね、分かった、多分よく分かんないけど、まあ多分こんな感じなんでしょっていうような、なんとなく理解したような感じで、追っかけていくっていう感じですね。その最初の前半の何分ぐらいかな、40分ぐらいですかね、それとも50分ぐらいですかね、のところで、まあですよねというふうにうなずいたのが、そのコミュニケーションって何なのっていう話で、それって私はどこかで、これってその情報圧縮なんじゃないのっていうような、本質的なところとしては、コミュニケーションというのは情報圧縮に、まあ、過ぎないとは言わないけども、まあ情報圧縮なんじゃないですかっていうのをどこかで思ったりしたんですけども、私が理解した範囲では、まあ彼も同じようなこと言ってる。これって講義中何ページ目ぐらいだろう、ノートの9ページ目とかですかね。はい。なんていうかね、XKCD という、これってなんていうんだっけ、その、線で書かれた漫画の一コマですかね。一コマじゃないか。1ページっていうのかな。ある漫画をサイテーションしながらから話をしてたんですけども、まあ、その結局は、コミュニケーションっていうのは、例えば、そうだね、何かを見て、でそれを言葉に表す、 で、この時点ですでにもう情報の圧縮は行われている。例えばコンビニの中で深夜、午前11時、違うな、午後11時半でもうそろそろ夜中で深夜回るぞっていうような時に、男性客が一人入ってきて、で中からビールの缶を一つ買って、でそのままレジに持ってって精算しましたっていうような、それって一連の動作をビデオにするとものすごい情報量になるんだけども、今私が言ったようなことっていうのを一つの、一つじゃないか、いくつかの文センテンスに分けて話をすると、情報量的にはものすごく少ない情報量で伝達を行うことができる。それが言葉っていうもののある意味一つの特徴なんじゃないのってことは言ってるんですけども、まあ私自身はこれって別に言葉に限らずコミュニケーションのあらゆるものなんじゃないのっていうようなことを思った次第ですね。あ、これはなんか講義とだいぶずれてる感じはしますけども、はい、まあ、前半こんなところですね、思ったところは。で、彼はどういうふうに続けていくかっていうと、じゃあその言葉に限らず何らかのメッセージというか意味っていうのを伝達する、そのトランスミットというかコンベイっていうのかな、するようなものに使われるものってどういうものの、そのリプレゼンテーションの何が使われるのかっていう話を持っていくんですけども、じゃあそれをミーニングっていうものをディクショナリー引いてみると、もうトートロジカルになっていると、すなわちワードやフレーズでその表せられるものだと。で、まあじゃあそのワードやフレーズって何かっていうと、ミーニングをコンベイするものだとっていうようなことが書かれてるっていう。で、まあいろんな人がその特にその自然言語処理周りで言うには、ミーニング、まあワードか単語っていうのがその意味っていうのを、運ぶっていうのかな、運ぶキャタリストなんだっけ、媒体かになってるんじゃないのっていうところで話が進んでると。ちょっとその昔話になってしまうんですけれども私が学生やった頃 HPSG とかっていうのは単語として出てきて、その、まあ、一応それを習ったことになってるのかな。で、まあこんな感じでその HPSG の世界ではそのワードっていうのは表せられるのよみたいなっていうのがあったんですけども、 HPSG っていうのは Head Driven Phrase Structure Grammar ですねっていうのがあったんですけども、まあそれってそのすごくこの根本的なところ何かっていうと、結局ワード単位で意味っていうのを表そうっていうのが思想としてもう既に根底にあるっていうような感じですかね。はい、すごくのその間違ったらごめんなさい。でもまあ私が理解した HPSG はそんな感じでした。はい、で話はさらにワードネットの方に行きますと。で、ワードネットって何かっていうと、その意味っていうのがワードによって表せられるのであれば、そのワードごとっていうのをどういうふうにコネクトすることができるのか。例えば同義語とか対義語とかっていうのはマッピングすることができるんじゃないのっていうので行われたプロジェクトですね。まあかなりのその巨額の資金と予算、もしくは巨額の予算とそれから時間をかけて行われたプロジェクトだと読んだ記憶があるんですけれども、これにもやっぱり問題があって、その例えばそうっすね、そうっすね、例えば100万だから1 million 100万語のボキャブラリーがあったとして、でそれらをシミラリティだけ、同義語だけ、スノリムか、同義語だけでつなごうとしたら、マッピングとしては100万かける100万必要になりますと。まあ、マイナス、まあ、ほぼね、ほぼね。で、ことは、1M かける 1M。じゃあ、M が0、6個だから、かけるで12個になる。ってことは、1 trillion のマッピングテーブルが必要になりますみたいな。まあ、当然それはちょっと非常に単純化した話なんですけども、それをコンピューテーションっていうところで処理しようとすると結構大ごとになってしまうと。でそれは今のはただ単にシノニムだけの話であって、例えばアクロニムとかっていうのは全く入ってないとかっていうような、そんなそのリミテーションがあるっていうのと、 あとはその例えばホテルとモーテルっていうのは意味としては似てるんだけども、例えばワードネットの中では別々のエントリーとして扱われるとか、まあそんな話ですね。で、まあものすごく人間が基本的に書いていくので、まあすごくコストがかかると。基本的にそうですよね。その人間が何らかの形で介在してマニュアルで何かしようとなると、まあ時間もかかるし、ってことはお金がかかる。まずいねと。じゃあどうやってこれを自動化して同じようなものをできるのかっていうところに行くんですけど、それはちょっとまた後の話で。で、こういうの何かっていうと、Localist って書いてますね。どういうことかっていうと、そのホテルとローカルっていうのは、ホテルとモーテルか、ホテルとモーテルっていうのは別々の、エントリーである。で、これローカルで、まあローカルにっていうのかな、ローカルに考えていくので、Localist Representation っていうような形で、表してましたと。で、もう一つというか、よりこっちの方がよく出る単語だと思うんですけども、ディープラーニングの中でよく出てくる単語として、おそらくワンホットフェクターとか、ワンホットなんちゃらっていうのがあると思うんですけども、これ何かっていうと、例えばモーテルっていうのがある単語を表すものです。となると、さっきの例で言うと、ボキャブラリーが100万、1M あるのであれば、何言うかな、0から1万個、1から1万個まで、1から100万個までが、あるような長さのベクトルを一つ作っておいて、で、その何番目か、一つだけがモーテルっていうのを表す。そういうベクターを考えると。で、ホテルの場合は、また別のポジションにだけ1が起こるようなベクター、ベクトルっていうのを考える。ってことは、さっき言ったその、100万の、単語を表すために100万種類のベクトルが必要というような感じの、考え方ですね。これがワンホットベクターという考え方ですっていうのもありますね。どういうことかっていうと、基本的に0ばっかり並んでいて、で、そのうちの1つだけが1になるような、そういうベクトルのことですというのがあります。で、もちろんこれってかなりそのスカスカなんですよね、情報量としては。で、もちろん、もっとその情報量を圧縮したいわけですよね。そうすることによって何かいいことできるんじゃねえのと。で、これがさ、後々とその Word to Vector とかっていうような考え方につながっていくそうなんですけども、それがいわゆる Dense Vector ですね。で、まあそのさっきのワンホットの考え方だと、そもそもどうやってこのワンホットの文脈というかコンテクストの中で類似性っていうのを与えることができるのかっていうと、まあ機械的には無理でしょみたいな、これだけだったらっていう話になってくるってところですね。じゃあどうするか。で、この辺からすごくそのディープラーニング的な話になってくると思うんですけども、そこでWord Vectors とか、それは Dense Vector、 なんだろう、密集ベクター、ベクトルとも言うんでしょうかね、わかんないですけども、っていう考え方が出てきますと。これ何かっていうと、そんな単語を表すのに100万もいらねえよと。例えば、そうですね、まあ300とか、まあ1024とかっていうようなオーダーのベクトルの、オーダーのサイズのベクトルに、フロートとかダブルっていうような形のタイプのバリューを入れていくことによって、ワードが持つ意味みたいなものをレプレゼントしましょうというような考え方ですね。で、こうすることで何が嬉しいかっていうと、例えば機械的な意味で、単語同士の類似性っていうのを知ることができる。まあもっと言うと引き算足し算もできる、ベクトルだから。で、例えばなんだろう、よくある例としては、なんだろうね。なんだろうね。ジャパンマイナス東京プラス、なんだろう、ロンドンみたいな。違うか。ジャパンマイナス東京プラス、違うな、イコール、UK 対、UK マイナス X とか、なると多分この X っていうのが、ロンドンに近いんじゃないのみたいな。っていうようなことができる。ちょっと待って、もう一回言うよ。 ジャパンマイナス東京イコールイングランドマイナス X みたいな。で、X の値は何に近いのっていうと、もちろんそのランキングすることはできるはずなんですけども、その地点にあるところ、その地点のそのベクトル空間の、あの、その地点にあるものから一番近い、例えば10個のそのポイントっていうんですかね、っていうのを順に取っていくと、多分結構な確率でロンドンみたいなのが入ってくるんじゃないのっていうような、そういう話ですね。で、まあそういうことをするのができるのが嬉しいっていうのと、あとはまあ単純にコンピュートするのが楽っていうのがあると思います。その例えばこれからおそらく出てくると思うんですけども、やることになる、例えば何ですかね、インテントクラシフィケーションとかで、まあシークエンスレイブリングとか、あとはトランスレーションとかやるにしても、何やるにしても基本的にその出発点、入力に与えられるのは基本的に自然言語の文ですと。だって NLP だから、自然言語処理だから。で、基本的にその、あ、そういえばこれって ASR 与えられる、あ、まあそれはいいやASR の話も後で来るかもしれない、まだチェックしてません。それは置いといて、基本的にテキストが与えられてますと。で、そのテキストっていうのは何らかの形で処理しましょうってなると、最初に来るのはやっぱりそれをじゃあベクトル化しましょうって話になるはずなんですよね。じゃあどうやってベクトル化するのかっていうと、いろんな方法あるんでしょうけども、まあ、ここでは WordVector、WordVec っていうのがありますと。あ、っていうか、ありますというか、まあ、紹介されております。ね。はい。で、ちょっと講義資料を、ノートの方をどんどんどんどん言っていくと。で、それで、じゃあ、この、どうやって、ベクトル化するのか、どうやって、ワンホットみたいな、その、すごくスカスカで、で、かなり大きなベクトル空間であったもの、ようなものっていうのを、どうやってその、例えば、何でしょうね、1000個ぐらいの、1000個ぐらいって言ったらいいんだね。エレメントの数が1000ぐらいの、ベクトル、比較的小さなベクトルの中に入れ込んでいくのかっていうような話なんですけども、それにはコンテクストが使えますねっていう感じですね。じゃあコンテクストって何のかっていうと、実際にそのワードっていうのが、どのような文脈で起こるのかっていうのをベースに、計算していきましょう。っていうようなベクターですね。で、ベクターという話ですね。じゃあそのコンテクストって何かっていうと、もう単純な話、周りにある別のワードのことですね。例えば例にあるのは、The government debt problems turning into banking crisis as happened in 2009っていうような感じでやると、The government debt problems turning into crisis as happened in 2009。で、こういうような単語っていうのが基本的にコンテクストとして取られると。何のためのコンテクストかっていうと、バンキングっていう一つの単語の周りに、その周囲に起こってる、単語だからっていう意味のやつですね。この辺は多分論文読んでいかないと分かんないと思うんですけども、じゃあこれってそのターゲットとなっているここで言うとこのバンキングっていう単語、ワードからの距離が換算されるのとかっていうのは、あの講義では触れられていないんですよね。多分しないんじゃないのっていうのは思ってるんですけど、もしかしたらしてるかもしれません。少なくともスイバーはないのかな、やってないのかもって感じですね。はい、まあ時間があれば論文読みます。で、読んだら多分わかるはず。まあでもこれってあんまり本質的かっていうとどうなんでしょうね。その結局アイデアとしては、ワンホットっていうのは嫌だからベクトル化しましょうと、デンスベクターにしましょう。で、そのためには周囲のワードから、各単語のベクトルを導出しましょうみたいな。で、それが大元の話で、じゃあそこにウェイトをどうやってつけるかっていうのは、どちらかというと、なんていうんでしょうね、そのエンジニアリング的な話に感じますけども、はい、だいぶ外してたら。ごめんなさい。って感じですかね。それで、どんな感じで話は進んでいくんだっけ。一応全部読んで、で、ノートも、まあ、上から下まで読んだつもりなんですけども、どっか外したりしないかしら。じゃあ、どうやってこれをやるのかっていうと、基本的にイタレティブな形でやりますと。で、あとはグラディアンディッセントを使います。っていう話ですね。ここでニューラルネットワーク使わないのかっていうと、 使うって話はないんですよね。講義ではなかったですね。もしかしたら使ってるのかもしれないですけども、基本的にやってるのは、その、なんだっけな、微分やって、で、そこからデルタ取って、で、ウェイトアップデートしてって、で、まあ、グローバルのところに落ち着いたら OK みたいな、いつもの機械学習っていう感じのものっすね。いつもって言ったら違うか。なんだろう、典型的なっていうんですかね、古典的な、機械学習の学習方法ですかね。で、あとですね、ソフトマックスっていうのがあるっすね。なんかだいぶ駆け足っていうような気がするけども、まあ、後で漏れがあったら、自分自身のログの方に書いておきます。ソフトマックス何かっていうと、1-0 で与えるんじゃなくて、そのノーマライズしましょうみたいな話ですね。じゃあどうやってそれを導出するかっていうと、その P の O given C みたいなやつがあった場合は、エクスポネンシャルで、O と B じゃなくて O と C っていうのをかけて、で、その分母のところに、ノーマライズファクターみたいなのをかける。その全ての単語に対して、全部かけてみてって言ったらいいんだね。全部エクスポネンシャルしたやつをサメーションして、で、それ分、その値分母として割るってなると、O given C の確率を求めるときに、その O と C の関係が強い場合っていうのは、ものすごく出るでしょうと、アンプリファイされて。まあ、だってエクスポネンシャルかかってるから。でも、そうじゃないときっていうのは、基本的に0以外の値が出るでしょうという話ですね。なぜかというと、分母があるから。すなわちそのノーマライゼンファクターがあるから、0は出てこないよっていう美味しい話ですね。なのでソフトマックスですと。マックスっていうのがそのアンプリファイされた結果がマックスの値として出てくる。で、ソフトっていうのは、0以外の方が出てくる。すなわちソフトの値が出てくる。っていう、そういう話ですね。それがソフトマックスですと。さっきのワンホットっていうのと、それからソフトマックスっていうのが、ディープラーニングなのかな、それとも機械学習なのか分かんないですけども、結構よく出てくる単語っていう印象でございます。じゃあ、どうするのかっていうと、その、ある単語が与えられて、例えばさっきのバンキングっていう、単語が与えられて、その周りにある単語っていうのはどれぐらいの確率で出てくるのかっていうのを考えましょうと。そうすると、そのどれぐらいの値で出てくるのかっていうのを求めるための式みたいなやつがあるんですよね。あるっすよね。まあまあ、それはどんな式にしてもありますと。で、じゃあそれ何かっていうと、さっき言った P の話ですね。P の、どうしたっけ ?O given C。O が out、outside かな。で、C が、context かな。違う?あれ?違った。すいません。ちょっと待ってね。間違ったら嫌だな。関係ない。これはもう済んだ話。どっちだっけ?センターだ。センターの C と、それからアウトサイドの O ですね。だから P の O given C というと、例えばバンキングっていう単語が与えられたときに、例えば happened っていうような、その単語が、これが、求められる確率どれぐらいなのっていうのが仮にあったとすると、バンキングっていうのが C の値。で、O っていうのが happened っていう感じですね。はい。じゃあそれはどうやって求めるのっていうのは、そこがソフトマックスの出番なんですけども、それはちょっと後で置いといて、で、それらをですね、その全ての単語に対して、そのコーパスから来る全ての単語に対して、全ての違う単語じゃなくてシークエンスかに対して掛け合わせてみましょうと。で、掛け合わせることで、ライクリフードの関数 L っていうのができますよと。まあ、で、その中でどういうその重みであれば、この P の値が最適化されるのか、 P の値って言ったら変だね、 このプロバビリティの P の値、まあ、値って言うのかな、が最適化されるのかっていうのが出てくると。じゃあ、どうやってこの最適な、ベクトルの集合みたいなやつのスイーターを導入するかっていうと、それがオブジェクティブファンクションになるんですけども、目的関数か、日本語で言うと。そのための式もすでに与えられていて、基本的に J のスイーターイコール、マイナス1 over T log L セータみたいな感じになるす。じゃあ次に何が来るかっていうと、ここでですね、さっきのそのライクリフードが講義資料の中で話をしているのでなんですけども、基本的にプロダクトなんですよね、サメンションじゃなくて。で、なんでかっていうとちょっと考えてみたんですけども、おそらくこれ微分したときに、サメンションがもともと入っているとこいつを微分すると大変なことになるので、ログプラスで、まあ、ログを頭に持ってくることによってこのプロダクトをサメンションに変えましょうと、そうすると計算楽だからみたいなっていうような形で進めてるんだと想像しています。多分そうでしょう。じゃあここら辺からなんていうのかな、このおそらくこの Word to Vec の肝なところに入ってくると思うんですけども、ここでですね、ソフトマックスの出番なんですよね。さっき言ったその P の O given C みたいなで θ がそこに来る感じをプロバビリティに対して何かで置き換えをしましょうと。じゃあそこでワードマックス使いましょうって話なんですよね。おいおい何それって感じなんだけどそれなんかちょっと飛躍があるんじゃないのって思うんだけども、その数式的にはでも一応数字は通ってるに聞こえる。まあまあ通ってるんですけども、そのなんていうのかな、考え方としてはこういうことしたいんだからソフトマックス使いましょう、いいよねみたいなノリですかね。何を言ってるんだお前って言われそうだね。その特にその P の O given C みたいなのっていうのはそこで終わってる話なんですよね。だけどちょっとそれ脇に置いといて、ちょっとソフトマックスでこいつをなんていうのかな、その置き換えてみましょうみたいな感じですかね。この辺ね、あんま説明ないんですけども、一言でパッと済ませるような感じしますけども、ちょっと読み返してみると、この講義資料とかそれからこの講義のビデオとか読み返してみると、実はこのさらっと言った一言がものすごく重要なんじゃないのと思う次第ですね。それはさっきのソフトマックスですと。じゃあソフトマックスを考えながら微分してみましょうと。そうすると最終的に何が出てくるかっていうと、チェーンルールが出てきてグレーディエントディセントが出てきますよという感じですね。まあこれは余力があったらの自分のラーニングログに書けるかな、わかんない。その2つあって、1つは P の O given C っていうやつと、それから P の C given O っていう2つの全くその反対側から見るお互い考え方っていうのがあって、で講義資料の中とそれからその講義のビデオの中では P の O given C、 O でパイプ C みたいなものだけが出てくるんですけども、逆のやつも、まあ、宿題としてやってるみたいなの言ってるんですよね。で、その場合どうなるかっていうと、P の C given O。で、まあ、基本的にその、ディノミネーターと、それからノミネーター、なんだっけ、分子と分母、変わるだけなのか、まあ、他にも何かあるのか分かんないですけども、っていうのがありますという感じですかね。まあ、これ、余力があったらやってみます。とか言いながら、このノートをですね、自分なりに講義を聞きながら、で飛ばしてとかじゃなくて停止して、書きまくってるってことないね、書いてたんですけども、やっぱりこれマークダウンで書くのは辛いっすね。なので、やっぱり Jupyter ノートブックかなんかで書いて、それをノートとしてあげた方がいい気がしております。まずは、MD で書いて、で、まあ、余力があれば、そうね、今書いてるところまで MD で書いて、で、それで、開けてみる。まあ、余力があれば、Jupyter ノートブックでも書き直してみて、で、さらに余力があれば、さっきの P の C given O、つまり、その、宿題だったものっていうのを、 書いてみようかななんてことを考えてます。あとは何があったかっていうと、グラディエントディセントの話があって、これは正直そんなに面白い話じゃないかも。そのさっきの P の O given C っていうやつ何かっていうと、巷ではスキップグラムスとか SG とかって呼ばれてるやつらしくて、それはどういうことかっていうと、バンキングというような単語が与えられた場合に、happens っていうのがどれぐらいの確率で起こるようなものなのかっていうのを出すための、考え方。すなわち、ある単語が与えられたときに、その周囲にある単語の、過去複数ね、複数の単語の出現確率っていうのをベースにした、ベクトルの考え方ですね。で、逆に Cbal、continuous bag of words、Cbal、C-B-O-W って呼ばれているもの、何かっていうと逆のパターンと逆の考え方で、なんだっけな。ある単語、例えば happened っていうのが、その周囲にある、happened 2009とかっていうような周囲にあるような状況で、この問題となっているポジションの単語っていうのは何なんでしょう。それをじゃあトップ10で言ったらどんなもんなんですかみたいな。ちょっと違うか。その確率はどれぐらいなんですかっていうのをベースにして、計算されるようなもの。で、おそらくここで問題というか、そのポイントというか、覚えておかなきゃいけないのは、これって別にその確率の方に、最終的に興味があるわけじゃないってことなんですよね。結局何かっていうと、シータの値が重要なんだと。すなわち、プロバビリティを導入されるのにあたって、使われる重みっていうのがあるわけですよね。で、重みっていうのは学習の時に変えられるんだけども、で、学習された結果として、セータの値が出てくると。じゃあ、それ何かっていうと、距離にベクターですと。さっき言ったような、例えば、長さ1000個のベクターが、グラディエント・ディセントで、なんだっけ、勾配法だっけ。効果勾配法です。すみません、忘れました。グラディエント・ディセントによって得られると。で、基本的にこいつが重要なんだと。基本的にその、さっきの、happened っていうのが周りにあるので、この、なんでしょうね、その、このポジションにある単語の、がバンキングである可能性はどれぐらいなのとかっていうのは、実はあまり重要じゃない。これ私ちょっとね、なんとかハマった考え方なんですよね。その結局何が重要なのかっていうと、重みの方をまあ重みっていうのかな、重みのベクトルっていうのを出すのが重要なのであって、プロバビリティ、その重みによって計算された結果そのものには、あまり重要性はないみたいな感じですかね。もちろんその学習自体は多分重要だと思うんですけども、一旦学習が済んでしまえば、はっきり言ってその出力される確率の値っていうのは、あまり意味はないというか、はっきり言って用済みみたいな感じですかね。多分。はい。あとは何でしょうね。グラディエント・ディセントの話があって、いつも通り、単にデルタの、デルタ×アルファ、求めましょうみたいな。で、それをマイナスしていって、どんどん重みのシータ、重みであるシータを更新していきましょうみたいな。で、最終的に、グローバルオプティマイズなポジションに行くといいね、イエイみたいな感じですかね。多分。そうっすよね。わかんないのは、この、講義の中では、その、コンテクスト、センターワードか、センターワードであるの C と、それから、アウトサイドワードであるこの O に対して、2つの種類って言ったら変だね。2つの同じ長さのベクトルをそれぞれ使いましょうみたいなことを言ってるんですよね。それは分かりましたと。なんでかっていうと、その方が計算楽だから。そこまで論理破綻もしてないでしょうみたいな。で、最後のところで、その平均を取りましょうみたいなことが書かれてるんですよね。これはよく分かんない。 もしかしたら宿題やっていく上で、あとはその、なんだっけ、論文とか読んでているうちに分かることなのかもしれませんが、まあ、はい。あ、それからチュートリアルもあるね。チュートリアルの、記事。まあ、これを読み進めていったら分かることなのかもしれないっす。なとこかな。なんだろう。12分とか。あ、そんなことない ?12 分?何分くらいだったんだ今。うん、全く分かんない。まあいいや。だいぶ、そうよね。早めに進めてしまったような感じはあるんですけども、まあ、基本的にその自分自身が、読んでみて、で、まあ、分かったつもりになった。で、その分かったつもりになったのを、ちゃんと確認するために、声に出して言ってみようっていうような趣旨のものなんで、はい。まあ、だいぶ、ポッドキャストとしてはどうなんでしょうみたいなのはあると思うんですけども、ネタがないからね、雑談してくれる人とか、まあ、そんな雑談聞いてもね、みたいな、あるかもしれませんし、はい、まあ、まだ瞑想中ですね、絶賛。じゃあこれからなんですけども、まあ、最初の講義やってみましたと、まあ、やってみたというか、その流して聞いてみて、で、まあ、自分なりに理解したことと、それからまあ、わかんないこととかっていうのをちょっと喋ってみましたと。じゃあ次からなんですけども、次は何なんだ ?Lecture 2 Word Vectors and Word Senses。ああ、多分じゃあ Word Vector の話が続くんですね。はい。なんか Word Embedding とかそんな感じですかね。同じことか。どうしようかね。もう一回じゃあ、このレクチャーを通してみて、で、うん。それでまあ、話すか。ちょっと待ってね。うん、そうだよね。でまあ、その後、なんすかね。その後じゃあ、うん。別の論文とか言ってますか。あ、そうっすね。その方がいいですね。今ちょっと講義の資料を読んでるというか飛ばしてみてるんですけども、スライドを。なんか結構その、なんだろう、より詳細な計算過程とかっていうのを書くような感じですね。Python コードとかもあるんで、まあ、もしかしたら実際に計算するようなことをやるのかもしれません。ってことはまだお前を見てないってことなんだなっていう、その通りなんですけども、はい、まあ、じゃあまあ順序としては、レクチャー2を見て、で自分なりまたこんな感じで喋って、で、その後どうするか決める。で、もしかしたら、その、suggested readings の方行くかもしれないし、まあ、次の講義の方に行くかもしれない。はい。もう、レクチャー3で、クラシフィケーションがあるのね。あ、OKOK。ディープニューラルネットワークと言いながらも、多分、レクチャー1、2だけだとまだ、ディープラーニングの、まあ、ディープニューラルネットワーク、DNN の、ニューラルは全然出てこない感じですかね。わかんないけど。はい。この講義が約1年前のものなんで、この業界、本当に新月歩なんで、1年前のものがだいぶもう古びた感じになってしまうっていう罠はあるんですけども、まあ、かといって学ばないわけにはいかないから、やっぱりね、ベストエフォートでやっていくしかないんですよね。そんなわけで、そうですね、それじゃあ次はまたレクチャー2、見てみて、で、まあ、その後、やる気とか余裕があれば、別のリーディングやるなり、なければ、まあ、次のレクチャー行くなり、って感じでやっていこうと思います。あとは、そうですね、ノーツの方に書くか、それともやっぱり Jupyter でなんか書いてやるか、まあ、まずはノーツの方に書いた方が良さそうですね。もしかしたら、同じような文脈で、その、講義の最初のやつと、それが2回目のやつも話されてるような感じなんで、2つ合わせて自分自身のその気づいた点とか、考えたとことか、っていうのを残していくべきなのかもしれません。じゃあ、そんなとこですかね。 はい、以上です。では、お疲れ様でした。